そんなプロジェクトリスナープレゼント企画当選者発表。
いやー、どどどどどバーバーバ
ー、斉藤さん、
はい、
プレゼント提供ありがとうございました。先週はですね、
何おっしゃいました
か。おかげさまで豪華豪華なプレゼントを、提供していただきましたんで、応募の方がすごい数来ました。
おお、いや、
はい、じゃあちょっとね、その前に斉藤さんにですね、何を提供していただいたか、もう一度ちょっとご紹介いただいて。
わかりました、健康というメーカーのですね、うん、VS20FHD という、デジカメでございます。
ムービーデジカメって言った
、ムービーデジカメですね。
新品同様中古品って考えればいいですか。新古品みたいな感じ。
もう新古品、まあでも、まあ、本体は綺麗なんでね、うん、まあ新古品として見てもらって、まあ届いた人が判断してくれる感じかな。
まあまあまあ、ただでもらうんだから文句言うんじゃねえよと。
そういうことでございますね。
で、応募の方がですね、
はい、
そんな市場、まあ、最多じゃないですかね、9名いただきました。
OK
ですよ、大丈夫ですよ、はい、でここに今9名様分ですね、メールいただきました、うん、全部プリントアウトしました。紙の音が聞こえますでしょうか。
はい、
ので、今これ抽選方法なんですけども、
どうすんの、
今ここに、9枚メールが紙で印刷したものがございます。
はい、
これを今私がシャッフルします。
はい、お願いします。
これ音聞こえますかね、これね。はい、シャッフルいたしました。
はい、
今これ9枚上からございますんで、
はい、
じゃあ斉藤さんの方で上から何番目かというのをですね、言っていただくという形でよろしいですかね。今これ、リスナーさんね、一応状況説明をさせていただきますと、
うん、
インターネットを使って斉藤さんと離れた場所で収録しておりますので、
はい、
斉藤さんはこの紙を一切見てません。
見えてません、
うん、ということで、じゃあ数字の方を斉藤さん発表してください。
ではやっぱりラッキーセブンということで7番目をお願いします。7番目を、
じゃあ1枚目。あ、残念ですね。あ、すいませんね、これね、1枚目2枚目、
うん、
3枚目、
はい、
あ、残念、ケチャップさんごめんなさい、4枚目5枚目、
はい、
6枚目、
はい、
7枚目出ました、
はい、ダダン、
7枚目に、あ、じゃあこれちょっと軽く読ませていただいてよろしいですかね。
はい、お願いします。
一応ですね、件名の方、斉藤ラブ、
ありがとうございます、
ラブは LOVE、かつその後にですね、ハートのマークが入っています。
いやん、もうやん、
斉藤ラブハートの剣というですね、件名、はい、でいただきました。
はい、
こにゃちは、
こにゃちは、
いつも楽しくそんな用拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
新体制になり早くも11回を迎え、さらにリスナー登録1000名超え、おめでとうございます。
うん、
5名体制になり、今までのダラダラ感の中にキリリと光るコメントと情報があり、とても楽しい時間を過ごさせていただいております。
いやいやいや、
持ち上げておりますね。
いやいやいや
今後も楽しくダラダラ感のあるトークを楽しみにしていております。トークを楽しみにいたしております。
はい、
いたしておりますとか、これ丁寧な言葉使っちゃうよ、僕言えなくなっちゃうんだよねやめるこの人
その人にあげるの。
それではまたよろしくですということですね。ラジオネームまさやんさんでございました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ではですね、多分今まさやんさんですね、聞いていただいているかと思いますんで、
うん、
そんな宛てにですね、本名フルネームで、うん、あと住所と、はい、あと電話番号が必要か、
うん、
宅配で送りますんで、
はい、
一応電話番号ですね、携帯でも何でもいいと思いますんでね、うん、いただきまして、はい、メールの方をいただければ、うん、こちらの方から発送の方をさせていただきたいと思います。
思います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
外れてしまった方、他8名大変申し訳ございませんでした。今週もですね、この後ですね、番組の最後に、
うん、うん、
第2週目のプレゼントがございますので、うん、ぜひそちらの方に再度ご応募いただければと思っております。
期待していいみたいですよ、はい、
チャンスは5回ありますね、
チャンスは5回、
はい、ということでございまして、うん、ではですね、どうも斉藤さんありがとうございました。
こちらこそ、
じゃあこの後
おめでとうございます。
番組の方が始まります。
いくよ。そんな人第12回スタートいたします。今週お届けするのは雨宮と
吉安と
竹内でございます。
どうもよろしくお願いします。
どうもどうもよろしく
お願いします。 IT 番組のそんな人ですけれども、
お、はい、
NASA の発表って聞きました？
はい、うん、一応、
うん、
NASA がね、
そう NASA さんが、
そうそうそう、なんかこう地球外の生物が見つかったようなこう前評判で、
うん、地球外生物に関わる会見をしますっていう発表します
っていう、うさんくさいの下ってことですよね、
うん、え何
うさんくさいの下ってことですよね。
うさんくさくないじゃん、 NASA はちゃんとした発表したじゃないですかって。
いやいや、
うん、蓋を開けてみればなんかこうヒ素だとかリンだとかいう話がモニョモニョモニョモニョ出
てきて、あれはもう発表しますっていうのを 前からなんかやたらと大々的にニュースになったじゃないですか。
うん、なってましたね。
そうですね。
そう、ツイッターでもやたら流れてたんで、
NASA がその地球外生物っていうこの単語ですよ、
うん、
NASA とこの地球外生物っていう単語にみんながすごい注目したじゃないですか。
いや盛り上がりますよね。
なんかでかいことを言うんじゃねえかと、宇宙人の話すんじゃねえかとか。ただ吉安さんと前日に話してたんですよ実は。
あ、そうなんですか。
あの絶対
なんだろうねって、
そう絶対これもし宇宙人云々の話仮にするとしても、
うん、
NASA は発表しないよねってしてたんですよね。
あ、そうだ。
そう、
知的生命体がどうこう見つかったとかだったらもうそれは大統領が話す話、
そうそうそうそう、
NASA がどうこうじゃないでしょ。
そう、 NASA は言わない。
宇宙人来ちゃったら、
おお、
そうそうそう、
そんな話はあ
ったんですか。そんな
話、いや、まあ予想予想
予想ですよ。だから絶対そういうことじゃないよね。なんかあの月の裏に何々があったとか、どこどこになんかメッセージ送られてきた、そういう話じゃないよねって話ですよ。
とはいえこんだけ騒いなんだから、例えば土星の衛星に何かしらこう生物らしきものが見つかったとか、
うん、
そんなの発表するんじゃねえのとか思っていたんですけど、
うん、
ちょっと肩透かしでしたね。
そうですね。ビートルズ以来の衝撃でしたよね、なんかね。
あ、何日でしたっけ、忘れられない。
もう忘れちゃいましたけどね。
もう忘れちゃいました。
なんか流行ってるんですかね今ね、あのアメリカ方面ではね、
なんかちょっと、
うん、なんかすごく思わせぶりな発表するぜみたいなニュース流しといて、なんかちょっとえっていう感じのニュースを白々しくするっていうのが流行ってるんですかね。
そうかもしれない。
流行りですか、うん、
で結局何を発表したんですか。細かい話をしちゃうと、
細かい話説明しましょうか、う
ん、説明してください。ぜひ
ニュースだけ見るとなんか、うん、リンなところがヒ素になって毒だけどどうこうっていうのだけなんとなくモヤモヤってきてるかもしれないですけど、
うん、そうですね、そんな単語が言ってましたね、飛び交ってましたね。そう
そう、今地球上にいる生物が必ず必要なこうリンっていう物質があるんですけど、
うん、
それがヒ素でも代用できるっていう微生物が見つかったっていうのがポイントで、
うん、
まあ、見つかったのはカリフォルニアの沼なんですけどね、全然宇宙でもないんですけど。なんで NASA なんだよ。
要はこれ雨宮さんに分かりやすく言うと、
うん、
ね、
そう、
このずっと宇宙で犯人を探してたわけですよ、はい、NASA さんが、
うん、
NASA 警部がね、
うん、
犯人探してたんだけど、どうも見つかんねえと、
うん、
犯人が、
うん、
したらよくよくいろいろ捜査してったら新しい証拠品が見つかったわけですよ、
ええ、
この証拠品が見つかったということは 今まで創作してたところから省いてたところももう一回洗い直さなきゃいけないんじゃねえのっていう話ですよ。
はいはいはい
そう、絶対
生物がいるかどうかって直接見るわけじゃなくて、うん、どんな物質がその星に入ってるかなっていうのを見て判断するんで、そこに今までだったらリンがなきゃまあ生物はいねえだろうって勝手に思ってたのが、あれリンなくても平気なのとかっていう風に、もっともっといる確率が増えたっていうのがまあポイントですね、 NASA 的には。
あ、そういうところっすか。
だから雨宮さんね、これがもっと早く発見されてれば、
うん
ね、もう何年も前にも発見されていればですよ、
ええ
ね、夏のお祭りで食べたカレーもですよ、
うん、
安全だったかもしれないんですよ
それ違うでしょ
それあんまり突っ込むとやばいわって
そういう話じゃないの
そういう話ではない、
ね、僕ねヒ素っていうとねそれしかなんか頭の中にない僕のねヒ素に対する知識を今全部出したんだけどそうなんだ、よくわかんない。でもね、あれですよ、宇宙人いますよ。
いや宇宙人は、うん、はっきり言っていると思います僕は。
おお、そこはいる派なんだ、雨宮。
いる派です。
意外なお話で
ございます。NASA がね、その地球外生物というかね、もうその宇宙人の発表みたいなことをもう言ってて、俺、うさんくせえなとか、もうずっと思ってたんですよ。
うん、
宇宙人の発表とは一言も言ってないですけど。
言ってない、だって地球外生物イコールもう宇宙人みたいなもんじゃないですか。なんかね、どっかにね、宇宙人って確か言ってたような、そんな、なんか記憶があるんですよ。
うん、
絶対うさんくせえとか思ってたんですけど、ね、発見されるわけないと。だけどいるとは思ってます、
う
ん、だって僕らいるんですから、
うん、
地球上に俺らがこう、うん、生物がいるんだから、それはまあ多分どっか違うところにもね、うん、いるとは思いますよ、
うん、
漠然と、
うん、でも実際は要は太陽系の中にはいないやね、きっとね。
太陽系の中にはいない
でしょ、ね、絶対いないでしょうね、
うんと思ってます。ま
あ、人間型はいないかもしれないですけど、その原始的な生物はいるかもしれないっていうのは言われてますよね。
アメーバっぽいような、
うん、
とか、土星の衛星、まさに土星の衛星とか木星の衛星とかが怪しいんじゃないかっていう話はずっとありますよね。
あ、なんかニュースでは出てますね。
あ、うん、なんだっけ、あれ知ってます。なんかあのアンドロメダの方で、あのブラックホールが2つあって、
うん、
それがぶつかるのが分かったみたいな話、はい、
ブラックホール2つがぶつかりつつあって、
うん、
数百万年単位の間に1つになるんじゃないかっていうニュース、う
ん、そんなニュースやありましたよね。なんかね、
ありました、ありました。
で、数百万年、
そうそうそう、
まあ、そのくらい。
あれぶつかるとすごい、
すごい急な話ですけど、
あの要はあれですよね、僕たちには関係ないってことですよね。
そうそう、もう死んでる死んでる。
天文現象。
なんか500年後、早くて500年後とか言ってたかな。
あ、
うん、あ、じゃあ5、
そういうスパンかもしれない。
なんか5000年後って言ったかな。なんかすごいすごい先の話ですよ。だから今のうちにその研究してる人たちがこの何かで記録に残しておいて、我々のその先々未来の人間が、あいつの研究は正しかったなぐらいのことですよきっとそんな、ね、
ブラックホールがこうぶつかると何が起こるっていう予想みんなでかけて、
そうそう、あ、ブラックホール
死んでいくわけね、研究者は。
ぶつかるってことはすごいことなんですよね。どうなるか分かんないってことですよね。
どうなるか分かんないんじゃないですか。
もう一個なんか太陽系的なものがそこに出来上がるかもしれないしみたいな話。
そこね、よくわかんないです。
質量が大きい方っていうか、ちっちゃい方がただでかい方に飲まれるだけじゃないんですか ね。
ブラックホールがよく分かってないんだよね僕ね。
あ、その時に、エネルギーの放射があって、
あ、
とか例えばそういう時に、大きいエネルギーがやってきて、こうなんていうんですか、地球の環境が変わるとかっていうのも可能性としてはゼロじゃないじゃないですか。
ゼロじゃないですね。もう危ない、怖い怖い、もう何が起こるかわからないってことでね。
大丈夫です。もう全然関係ないから。もうまとめちゃって関係ない。もうそれだったらもうほらね、あの僕たちが生きてる間に関東大震災が来るかどうかの、あのなんかもう研究してもらった方がいいですよ。
あのね、関東大震災が、あの雨宮さん 生きてるうちに来た方がいいと思います、来ない方がいいと思います。
正直来ない方がいいですよ。
来ない方がいいと思います。僕に来た方がいいような気がする
んだ、ね、なんでですか。
だってね、だって、ね、だってね、この長い歴史の中で我々が生きてる、まあ、80まで生きたとしましょうよ、ええ、この80年なんていうのは、うん、もう高、もうちょっとな一瞬ですよ。
あ、そうですよ、
ね、この中に、この一瞬の中にたまたまそれが起きるか起きないかって話じゃないですか、ええ、でかい地震に合うか合わないか、
ええ、
でこれは相当な幸運体験ができるっていう、
したくない。
いやでも、じゃ武井さん、こうバナナの腐った皮を踏んで、
うん、
すってんころりんとかしたらラッキーって思うわけですか。
そうそうそうそう。
なかなかできないですよ。
あのこれだから、バナナの皮でこけた場合、これ後々ネタになるじゃないですか。
うん。
これラッキーですよね。
ええ
ー。あ、でも
転んだ時は嫌だと思うよ。
ああ、そう。もう関東大震災は起きない。大丈夫大丈夫。富士山も噴火しない。大丈夫です。宇宙の話してたじゃないの、なんか誰話どんどんずらしてったの。
僕っすか。僕っすか。もう
阿部さんがいけないと思います。
関東大震災ね。
関東大震災。
いや、これ来たら嫌じゃないですか。じゃあ、あのちょっと真面目にちょっと IT の話していいですか。
しょうがないな、じゃあIT の話よろしくお願いします。
いや、まあね、あの IT の話というかね、今日は、アプリのお話を1個したいと思います。
はいはい。
世界最高峰、モバイルゲームで有名なゲームロフト。
ゲームロフト有名なんですか。
うん、知らない、ね、知らない。
で、バナくじかれたぞ。ですね、いや、でも世界最高峰、まあ、ホームページの方に自分でこうやって書いてありますんでね、まあ、なかったらどうでもいいや。そのゲームロフトがですね、もう今月も12月ということで、12月というかクリスマスということで、あのクリスマスのですね、セールを12月1日からやり始めまして、
お、
うん、
でここがですね、まあ、お高いゲームを出してるわけですよ、やたらと。大体
多分、やたらと高い。
平均多分600円、高いのと800円とかあるのかな。
結構しますね。
うん、結構するんですけど、それがですね、デイリーで1日1個、うん、無料で。
あら、素晴らしい。
やってます。
ただで、もらえちゃうわけですね。
ただで。それもここそのまあお高いだけあって、そのねアプリ質はね、もうあのかなり保証されてますというか、いいアプリばっかです。
これ今ね、雨宮さん今ね検索して見てるんだけど、これちょっと前にあの無料じゃなかったけど、いくつかのタイトルが115円で
やってましたね、
売ってましたよね。
はい、
レッツゴルフとか見た気がする。ランキング、
そう、レッツゴルフやってますね。
リアルサッカーとか、
う
のとか、
うん、
あ、はいはいはいはい、よく見る、この辺
ですよね。
見る見る見る。
あの多分他もっとね有名なところでですね、モダンコンバット、
それ知らない。
で他にもあのもっとほら、有名どころで言うとね、あのアイアンマンとか、
うんうん、
あとどこだな、なんだっけ、あの 3D のアバター、
アバター、
うん、アバターアバターですよ、
うん、アバターとか、あのシュレック、シュレックのあのカートなんですけどね、これはレースのやつとか、あとターミネーター4とか、こういうちょっと大手のところのゲームを結構かなり出してる、
うんうん、うん、
でここがといわゆるだからデイリーでね、1日1個無料配信してるんで、これはねもうちょっと見逃すのはもったいないと。
でもどれが、その日安くなってるというかタダになってるかっていうのはどうやればわかるんですか。
それはねもう完全にそのツイッターの方で、今日これですって言ってるんで、
はい、
なのでゲームロフトジャパンっていうねツイッターのアカウントがあるんで、それを、フォローしていただくと、
うんうん、まあ、
タムライン見てれば流れてくるんで、それを見逃さずにっていうところですかね。
まだ気になったら、見に行ってもいいわけですね。
そうですね。ただデイリー、そうデイリーなんで、
うん、
もう1日はですね600円するあの ドライバーっていう、ギャングレースかなの、アプリがあったんですけど、まあ、それが無料だったんですけど、もうそれも終わっちゃったんですけど、まあ、デイリーなんで、はい、見逃さずにこれはずっと、毎日見続けてれば結構その有料ってあの何、質のいい、
うん
うん、有料アプリがタダで落とせるんで、これはもう見逃す手はないと。
そうです、見逃さない毎日ってことは、は
い、そう
毎日チェックして好みだったら即ダウンロードしようと。
そうですね、これほら落としとけばね、あの後からのアップデートもねタダなんでね。
そうですね、
はい、
これは聞き見逃せない情報ですね。
そうです、これは押さえておいてください。では、あの前回ですね、ちょっと時間がなくてあの読めなかったリスナーさんから の, あのお便りの方がですねちょっと溜まっておりますので、それをちょっとご紹介したいと思います。
はい、
そうですね、ちょっとですね、名前ラジオネームがですねちょっとないんですが、ちょっと本名が書いてあるんで、それをちょっと読むのがまずいんで、まあ、匿名ということで、
はい
はい、はじめまして、いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ポッドキャストでエアーの実況が聞けるとは思っていませんでしたが、まさかそれを聞いて、聞いている最中釣られて自分も買ってしまうとは思ってもいませんでした。待ちに待ったエアー本日到着です。
おめでとうございます。で結構前ですね、もう、
そうですね、2週間前ですね、16日なのでね、はい、
おめでとうございます。
このマシンを使って初めてのメール作成送信がそんなになるとは
やったね
恐縮です。
やったね。
いえ、もう、はい、これもひとえに、皆様の楽しいトークのおかげだと感謝しております。これからも楽しみに、しておりますので頑張ってください。乱文失礼いたしましたと、ね、これ竹内さん、
ありがとうございます。
竹内さんに釣られたっていうかね、これ竹内さん の, あの影響が大きいのか、
あのね、その方もねきっとねエア買ってね、まあ、2週間ぐらい経つのかな、多分メールいただいたタイミングからすると、うん、
ですね、
ね、あの多分困ってると思うんだけど、
うん、
あのこの MacBook Air のぴったり入る、うん、このバッグというかケースがないのよ
まだないんですか。
ないのでね、出始めてるんだけど、うん、高いのよ
あれは出ましたよね、確かに。あのなんだっけ、あのこのあらハードカバーっていうんですか。
あ、出たの本当に。
あ、ハードカバーが出たのは知ってますね。
あ、
ま
あ、そうそう、
専用ケースが出たのは知らないですけど、
うん、
てかハードカバーあったらいいんじゃないですか。ケース
ハードカバーってあのピッと、あれそれこそ専用ですよね。
そうそうそうそう、
透明なガッチリしたやつですよね。
そうそうそうそう、あのなんか シリコンじゃないけどなんかちょっと固めのプラスチックみたいな。
あ、出たんだ。
うん、
僕、ね、ずっとね検索してんだけど、なんかね検索してあれこれもしかしてって見るんだけど、よくよく見ると13インチって書いてあるんだよね
あ、サイズ違いね。
そう、サイズ違い、なんかね、いいのがなかなか出ない、
うん、あの出たって聞いてますよ。
本当に。じゃあそれを今度教えてください。
はい、
はい、
でね、そう、うん、ここでちょっとエアーの話が出たんでね、
うん、
ちょっと一言だけ。
お、
あの衝撃的な事実がちょっと判明しまして。
衝撃
的な事実。
本当ですか。そんな言い方しちゃって大丈夫ですか。
あ、大丈夫大丈夫、絶対これもう俺の中ではかなり衝撃的
な、ね、なんかどうってことないんじゃないですかあのビートルズをダウンロードしたとかそういう話じゃないですか
あ、やばい、ちょっと近いかな
実はヒソだったっていう話じゃない、
う
ん、
そういうことじゃないですか
それじゃない、そうではないけど、でもちょっと雰囲気似てるかもしれないな
聞きましょう聞きましょう
聞きましょう聞きましょう。
あの Mac を使い始めて、当然ほら買ったばっかなんで、こう Mac をねもう毎日のように触ってるわけですよ、
うん、
で、Mac ずもう会社でもこの MacBook Pro 持ってって使って、で帰ってきてからもこれを使って、 Windows をね3日ぐらいだったかな、ちょっと触んなかったんですよ。3日ぐらい触んなくて、家のデスクトップをですね、うん、3日ぐらい触んなくて、で、ある日ちょっと帰ってきて、その MacBook をねまたカバンから出して立ち上げるのがめんどくさいなと思って、 Windows で Twitter をやろうと思ってソフトを起動したわけですよ、
うん、
そしたらね、あのフォントが汚い
Windows のね、
うん、見れたもんじゃないわけですよ。 あの何あの MS ゴシック
MS ゴシックですね。スクリーンフォント。
MS ゴシック批判ですか。
批判。いや本当にひどい、ね、何見れたもんじゃなくて、であのあのほらビスタからだとあの標準フォントからメイリオ、
はいはい、
メイリオ、メイリオなのかな、ちょっと発音わかんないですけど、メイリオに変わってそれなりに見やすくはなってるんですけど、やっぱねそれでもやっぱ汚いわけですよ。
おー、 Windows 批判なわけですね。
批判、はい、
てか頑張れと、
頑張れなのかな、これはもうなんか何きその Mac のフォントが綺麗って別に思ったことはないわけですよ、うん、Mac を使い始めて、
ね、
そう Mac を使い始めて別に Mac のフォントが綺麗だなとか思ったことはなかったんですけど、そのなんかこれに慣れると Windows のフォントがね汚くて仕方ない。
いざ戻ってみると違いが分かっちゃうわけです。
そう、あの竹内さんの iPhone4 の自慢と一緒。
自慢してないですよ。僕は自慢なんか一切してないですよ。
ね、竹内さんほらあの言ってたじゃないですか。
何言ってましたっけ？
ほら iPhone4 をずっと見てて 3GS に、うん、を見るとたまに、うん、たまにっていうかね見るとぼやけて仕方ない。
もうでそれはだって
解像度違います
から、ね、解像度が違うから。
そうで あれと一緒か、多分感覚が。
あのね、雨宮さんがあの Mac がすごく綺麗だなって思う理由っていうのをきちっと教えると、雨宮さんの Mac は MacBook Pro だから。プロだ。
いや、あんまり答えになってない。
あのね、あの 僕みたいなあの貧乏がね買うような MacBook Air みたいな安いやつは多分そんなに綺麗じゃない。雨宮さんのはプロだからすごい綺麗なんで、きっと。
あ、何いじり始め。
違いますよ、多分やばい、やばプロってつくぐらいね高い。 何でしたっけ、2、300万かけたんでしたっけ、
買うの。何ですかそれ。
いつのコンピューターですか。
なんかすごい高いの買ったんでしょ。だからだよ、なんか、
まあね、あの
なんかハイレゾのディスプレイかなんかにしたんでしょ。
あ、それはしましたけど、うん、まあ、だから単純にですよ、ね、同じ解像度で同じフォントだったら実際どうか分かんないですよ、比べてないから。
だ本当はあれだよ、だからその真面目な話しちゃうと、うん、あのアメメさんの MacBook Pro にあの ブートキャンプで Windows 入れるだよ、
ええ、
で、
ああ、そうですね、うん、
それで Windows を立ち上げてどうなのか。
うん、全然そっちの方が綺麗でしょ。
あれ？さっきデスクトップと比べてって言ったじゃない。
でデスクトップと比べて、うん、あのね、デスクトップと比べてデスクトップは汚いわけですよ、
うん、それは汚いに決まってる。
Mac の方で見る Windows はそれ綺麗なわけですよ、
うん、じゃあフォントじゃない、ディスプレイの話。
ディスプレイ？
そう言われる。 MacBook Pro にはブートキャンプで Windows を入れてるんですよね。
あれで入れてもパラレルズで、
うん、
うん、でパラレルズで見てる、Windows 7のメイリオは、うん、汚いって思ったことはない、全然綺麗ですね、
うん、でデスクトップの
メイリオは汚い。
じゃあそれはモニターの違いです。それは別に Mac だからとか Windows だからではなくてモニターの性能です。
そうなんですか。
そう
まあ、
そもしそうならそうなんじゃね。
そうだと思いますよ。
そうやってね、なんかこうまとめられると、うん、確かにそうなんですけどって言うしかないんですけど。次いきます。次のメールいきますね。
あ、次のお便りですね、
はい、
はい、
蛇行したな、うん、ですね、69歳無職後藤ですと。後藤さん、
ありがとうございます。
後藤さんこんにちは。
ありがとうございます。70歳すごいですよ、本当。拍手です、拍手ね。ですね、いきます。iPad の、あ、違う、iPad 間違えた。iPad でポッドキャストを聞いていましたが、Apple TV は買いませんでしたと。数日前にこの番組を知り面白く聞いていました。私は去年の今頃 Apple TV を買ったバカ者ですと。大失敗というほどでもないのですが、旧 Apple TV は iTunes の外付けディスクにしか過ぎませんでした。 テレビで見るにしても、ハイビジョンで見れるわけではないし、 YouTube の、LAN ケーブル、うん、違うな、YouTube も LAN ケーブルで、ネットにつながないと見れませんでした。しかし iTunes のリカバリーとしてなら完璧な機器でした。何しろ 160GB あるので、時分の時分に
使う
自分の、時間の字に分ですね。
多分5時ですね。
変換ミスかな。
ああそういうことですか。自分の iTunes にある、コンテンツはいくらでも入りますと。話は飛躍しますが、自分は DVD や DVD ラムなどに、録画したもの、過去、ドラマ、映画、ドキュメント、アニメなどが100本ぐらいあります。さらに購入した DVD も50本ぐらいあります。問題なのはこれらの中の1割しか見てないということです。録画したことで安心し、購入したことで満足するタイプみたいですと、これ全く僕と一緒ですね。言いたいことは、映画やテレビなど見ている時間がないということです。ツイッター、ポッドキャスト、ブログ、メール、YouTube などなどを追いかける日々で全く余裕がない生活になっている人々が多いと思うと恐ろしい気もしますが、自分は暇があると大好きな音楽を大音量で聴くことで今さらドラマなどなどを見る気になどなれません。早い話が余裕がなくて今、Now ですねを、生きるのに精一杯なのです。余命も少なくなってきてカウントダウンを始める頃になると、今現在を 100% 生き抜こうとするらしいです。退職して無職で暇がある自分でさえこうなんですから。でもまあアップルは好きですが、アップルとの商魂との戦いに負けない気持ちも大事だと声を大にして言いたいです。長文乱文失礼しました。 iPad から送信
ということで、ね、あーメールありがとうございます。
ありがとうございます。
長い文章はまずね iPad で打ったっていうことにね尊敬をしたいですね、
うん、そうですね、
そうも
まずそこですよ。
あの要するにあれですか、旧アップル TV を買ってしまったと。
はい、そうですね。
いう話ですね。で、新しいのは今とりあえずまだ買ってないぞっていう話です。
買ってない。
まああの前の旧アップル TV 評判悪かったですからね。
なんか、そうなんですよ。
なんかでかくて、ね、熱持ってみたいな、そこぐらいまでしか知らないんですけど。うん、
アメリカでのアカウントだと、やっぱアメリカのテレビが見られるんで、テレビ番組がたくさん入ってるんで。やっぱりテレビっていう感じだと思うんですけど、日本だとやっぱりね YouTube とか映画予告編とか、あとは自分のものしか見られないんで、なんとなくこう物足りなさがあったんじゃないかと思いますけどね。
あ、そして、これを読まずにいる間にですね、もう一つ来てしまいまして、
はい、同じ方からおお、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、こちらでですね、ちょっと先に読まさせていただきたいと思います。前回、はい、Apple TV 不要論をメールしたゴンと言います。これなぜか、なんか、ハンドルネームはちょっと変わってるんですけどね。
ゴンさん。
はい。はい、しかし、あまりのお手頃価格のため、つい指先が勝手に動いて、つい Apple TV を購入してしまいました。どうせテレビなんて、見ないのだから役に立たないと思いながらも購入したのはズバリお手頃価格のせいでした。なんてアップルは商売上手なのでしょう。パソコンつまり iTunes から全く切り離した状態でも十分に価値はあると思います。ネット、YouTube、ムービー、映画配信、ポッドキャストを、見るだけでも十分な価値があると思いました。映画の予告編を見るだけでも結構楽しめます。ポッドキャストにはアップル関係のものがいっぱいあるので、自然とアップルの知識も習得できて、ワクワクします。自分は旧 Apple TV もあるので iTunes のすべての iTunes のすべての iPhone すべてのこれあれかな、コンテンツかなと、すべての iPhone などまたダウンロードした映画も旧 Apple TV に入れてます。レンタルの、映画は瞬時に手に入りますので驚きです。今も昨日レンタルした映画を見ながら、過去3回目
3回目
このメールを書いています。これで160ギガもある旧 Apple TV の利用価値も出てきました。新旧 Apple TV があってこそ、 あってこそ、十分にかな、十分に Apple TV を楽しめるのでは。また Apple 商法にハマった自分が微笑ましいです。長文と乱文失礼いたしましたと。結局新しいのも買いましたという報告ですね、これね。
前回のメールではアップルの売り込みには負けないぞって言いつつ、
そうそうそう、
ついつい、
ね、この、2週間ぐらい空いてるのかな、とメール1回目のメールと。
そうですね、
この2週間の間にこの後藤さんに何があったんでしょうね。
分かんないですね。
そうです、だって知らぬ間に指が動いてるらしいですからね。
つい指先が動いて、ついアップル TV を買ってしまったって。
あのほら、前回いただいた最初のメールではこの録画してもなかなか見る時間もないって言ってた方が、
そう、
2週間後には同じ映画を3回見てるわけじゃないですか。何が起きたんだろうこの間に。
ね、なんか生活を変えたんですかね、
きっとね。
Apple TV が
だから、そのハンドルネームを変えてね、
うん、
そう、新規一点っていうことですよ。
新規一
点。あの、いやでもね、 Apple TV いいですよ、新しいやつは。買いましょう、みんなね。
ご利用しですか、ね、
買いました。
だから僕先週言いました、僕買いません。来年だったら多分買うというか、買いますね。
買いますか、
うん、あのテレビと一緒に。
ああ、そうですか、
はい、だってね、だから、うん、そのね、HDMI 端子をさせるテレビが今ないから。
アメミヤさんもあれですよ、この間までね、先月まで11月まであったエコポイントでテレビを先月買っとけばですよ、エコポイントで Apple TV が買えちゃったわけですよ。
そういうこと、なんで今
そんなもんすよ。
そう、1万いくら今マイナスになっちゃうわけです。1万5000とか
ね、なんでそれ12月前に言わないん
だ。だからもうあれ知ってると思うじゃないですか、あんだけ騒いでたんだから。
そう、アメミヤ家はあれじゃないですか、エコポイント目当てで冷蔵庫は買ってるじゃないですか。
そう、買いましたよ。まあ、だから冷蔵庫買っちゃったからテレビは来年ねっていう話になったんですよね。それもあのね、ちょっと
あんだけ世間騒いでて、11月の最後の日なんかはあのワールドビジネスサテライトで、あの時間だとほら家電屋さんもやってないから、あのドン・キホーテに生レポート行っちゃって、お客さんいないのもその時間。
あ、
多分はもう駆け込み需要で、その夜中の11時ぐらいでもドン・キホーテだったら客が何人かいてテレビ買ってるだろうっていうのを多分目論んで、多分取材に行ってるんだけど、完全に、で、あのスタジオ側は完全にもう それを期待して振ってるのよ。だけど現場は誰もいない、お客さん誰もいないから、スタジオからの振りを無視してどんどん話を進めるっていうね。そんなこと
や、昼間はすごい盛り上がりでしたもんね。
昼間はすごかったんですね。
だってお店の人とお話しするのに整理券がいるぐらい。
そう
なんかひどいところだと、なんかあのいわゆるそのレジ待ちで3時間とか。
そうなんですよ。
そう、
11月のテレビ売り上げ昨年同期比5倍とか書いてあるんです
か
ね。
すごいな、書いてあった。
5倍ってなんだよって。
でもね、逆に言うと今月に入って、うん、あのテレビはどこのお店も先月よりも安く売ってる。
あ、そうです
か。そうでしょ、
うん、
だってそうしないと売れないもん。
そうでほら、先月までは安くしなくても売れたわけだよ、在庫がを持ってる者勝ちぐらいの世界だった。
あです、ね、
売り手市場ってやつですか。
そうこっから2万円引かれるんですよっていう売り物ですね。
それがもう今月12月に入ってからもう急に逆転よ。
あ、
誰も変わるぐらいじゃない、安くするから買ってくださいの世界になってるから。実質エコポイントぐらいは多分値引きしてると思いますよ。
下がった分ぐらいはね。雨宮さんも落ち着いて買ってください。
そうですよね、
だ今月買ってください。
あの
ちょっとこう来年とか言ってると今度エコポイントゼロになっちゃいますから。
あ、そうそう、またなくなっちゃいますよ。
でもね、エコポイントそこまでなんかこうあんまどうでもいいというか。
でもなんか高く買うのは尺なんでしょ。
それもあるんですけど。いやでもね、やっぱ一緒に買っちゃえばよかったかな。
あの今エコポイントはだから今古いテレビあるでしょ。
ええ、
それ捨てるのはリサイクル料金かかるじゃないですか。
ええ、でもそれですね、相殺できるんですよね。
そう、それもエコポイントがつくんね。今のうちだよ、買うならね。
そうなのかな。
うん、
まあ、僕はちょっとゆっくりあの来年まで待って
まあもう一月で来年ですけどね。
あ、そうなんですけどね。いやだってね、あのほら、あの俺 MacBook Pro をですね、うん、ご購入して、
うん、
それとそれと
なんで阿部宮さんは自分の買った MacBook Pro をご購入って必ず言うんだろう
自分に敬語なタイプですね
ね、それと同額なものを同額ななんか冷蔵庫あの買うことになってしまったのでね。
ああ、冷蔵庫プロですか。
アルミ筐体です
か。ああ、
そうなんだ。じゃあすごいあれですか、解像度も高い冷蔵庫買ったわけですか。
そう解像度も高い。
容量どのくらいでしたっけ。あ、それはいいのか。
それは、ね、リアルな容量ですか。
500リッターでしたね。
520ですね、はい、
そうなんですね。
竹内さんのアドバイス通り3人家族では大きいだろう、大きすぎるだろうってちゃんと買いました。
あ、ですね、
はい、うん、竹内さんおすすめ一押し の、 あの透明の氷ができるやつを買いました。
そうですね、透明な氷、はい、いいな、美味しい氷なんだろうな。夏場になったら遊び行こうね、みんなでね、皆さんのところにね。
ああ、そうですね。
そう、雨宮家でできた美味しい氷でかき氷を食べよう、みんなでね。
夏ね。あ、そういう締めで。
7月ぐらい。
そういうことですよ。
はい。じゃあもう締めでよろしいですか。
はい。
そうですね。
はい。はい、
そんな一途では皆様からのお便りお待ちしております。メールアドレスはそんな一途アットマーク0438.jp。sonnait アットマーク数字で 0438.jp でございます。さらにですね、ツイッターの公式アカウントとしてそんない2010 sonnai 数字で2010、こちらでも、ご感想などなどお待ちしております。ブログなんですが、ヤフーもしくはGoogle などの検索エンジンで、ひらがなでそんな一途あと、ひらがなで打っていただければ、一番上にありますのでそちらからご覧ください。そして、そんないプロジェクトとして公式のツイートキャスティングの、アカウントがございますのでそれのご紹介をしたいと思います。ですね、そんない P、SONNAI P、プロジェクトの P ですね、こちらで、私たち5人、が、ツイートキャスティングツイキャスをですね、突然やることがございますのでこの、そんない P をですねツイッターの方でも、フォローしていただいて、ツイートキャスティングビューアーと言われるそのツイキャスの見れるアプリが iPhone でありますので、まあ、iPad もですね、そちらの方でツイ、なんだあれだ、あのほらあれどうすれ通知登録通知登録
プッシュ通知ね、
あプッシュ通知のね、はい、通知登録の方をお願いいたしますと、
はい、今のところはカットせずに使いたいと思いますね
はい、わかりました、
はい、あとはですね、このあと、
はい、
ご挨拶が終わりましてエンディング終了した後にですね、
はい、
先週に引き続きですねリスナープレゼント第2弾第2週目ということで、やりますんでぜひ、はい、そのこの後も聞いていただければと、
はい、
このように思っております。
はい、よろしくお願いいたします。竹内さん、あのあれを告知を
何の
いつも言ってる告知を、
あそんなことないっしょの方の、
はい、
ね、まだ収録してないから分かりません火曜日に配信されますんで第12回そんなことないっしょ配信されますんで聞いてください。内容は分かりません明日収録なんで分かりません
はい、では、今日お届けしましたのは雨宮と
吉安と
竹内がお送りいたしました。
いや、ありがとうございました。
お疲れ様でした。 はい、そういったわけでございまして、番組の方を聞いていただきました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先週に引き続きまして、そんないプロジェクトリスナープレゼント企画第2週目、
はい、
今週プレゼントを用意していただきましたのはこの方でございます。
はい、僕雨宮でございます。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。もう先週のねプレゼントが、斉藤さんのプレゼントが反響が大きかったですから。
あ、ね、っていうかね、うん、もう本当にまあ、僕からするとですね、
うん、
卑怯かなみたいな、もう
卑怯
反則ですよ。デジカメが来るとは思ってませんでしたもん、本当に。
あ、そうですか。でもね、デジカメにね、うん、負けず劣らず今週ご用意いただいた、じゃあ雨宮さんのプレゼントの方、まあ、早速じゃあね、はい、皆さん期待してますんでね、はい、じゃあ発表の方お願いいたします。
期待されても困るんですけどね、今回はね。ですね、僕からはですね、まあ、僕といったらワンピースなので、
うん、
ワンピースのですね、キャラクターであるチョッパー、
チョッパー
の、フィギュアになると思うんですけど、フィギュア5体セットで、
うん、フィギュアになると思うんですけどっていうのはどういうことですか。
置物だからフィギュアだと思うんですけど、
きっとフィギュアって呼ぶんだろうなっていうことですね。
そう
そうですね、はい。
ね、1体の大きさがだいたいね10センチ弱ぐらいですかね、
あ、
高さが、
あ、
うん、まあ、そのほら衣装っていうかな、服っていうのかな、
うん
うん、違うのをこうみんな着てる5体の、チョッパー 5体セット、5チョッパー、
5チョッパーですね、赤チョッパー、青チョッパー、キチョッパーいるわけですね。
ゴレンジャーじゃない、
うん、キチョッパーはカレーが好きな
それ、いろんなイメージですね。
じゃあキレンジャーはねカレーが好きなの。
それリアルな
の。リアルな話でね。それあれでチョッパーって、そうだ、チョッパーってなんかなんつうの、変形っていうのは、ね、ああいうんじゃないんだ。
ああいうのではないです。
同じかわいいチョッパーの、
そう、 5体セット
っていうですね。ありがとうございます。もうね、ワンピースファンの方はね、皆さんくれよくれよだと思いますね、皆さん今ね。
やっぱりほら、ワンピースファンじゃなくてもチョッパーファンはね結構いますんでね。
ああ、そうなんですか。
ええ、チョッパーだけは可愛いから好きっていうほら女の子結構多いですしね。
あ、そうなんだ。
うん、
なんかこの間ね、服屋さん行ったらね、チョッパーの T シャツ売ってました。
ああ、売ってますね。
さすがにそれは買わなかったですけどね。
いろいろね、なんかいろんなこうものになってますんでね。
ああ、
はい、
じゃあそのね、雨宮さんのそのチョッパーのあれですか、足の裏には雨宮って書いてあるんですか。
あ、入れといた方がいいですか。
入れといた方がいいですか。
入れません入れません。
じゃあそのチョッパーの、ぬぐるみじゃない
。違う、ぬぐるみ全然違う。
フィギュア、
ね、
5体セット、はい。ではこちらの方ですね、応募方法の方をご説明した方がよろしいでしょうか。
はい、
じゃあこちらの方ですね、メールの方で必ずいただきたいと思います。はい、そんな一途の方を聞いていただいている方はですね、いつもとメールアドレスの方が、違いますので、ちょっと気をつけて来てください。はい、ではメールアドレスの方がですね、そんない@0438.jp、sonnai@0438.jp になっております。
はい、
でですね、件名の方にはですね、先週同様、今から雨宮さんが言うキーワードを入れていただきまして、
はい、
メールの本部の方にはですね、皆様のラジオネーム、あと番組への感想、
はい、
もう簡単で構わないでね、
はい、
感想の方を書いていただきまして、応募いただければと思っております。
はい、
で、締め切りの方が考えないですね。
はい、
これが、今度の金曜日、10日のですね、
はい、
12月10日の、夜9時、
はい、
締め切りとさせていただきたいと思います。
はい、
ではですね、大事なキーワードの方を、雨宮さんの方からじゃあ発表の方お願いいたします。
はい、ですね、私事なんでございますが、第2子 授かりました。まあ僕じゃないですけどね、妻がですね。
そりゃそうだ。あ、そうですか。あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。ね、来年の夏あたりにはですね、娘か息子が多分また生まれると思いますので、うん、キーワードはですね、第二子おめでとうと。
あ、そうですか。あ、そうですか。先週何でしたっけ、確か。
ね、斉藤さん、斉藤ラブ。
斉藤ラブね。うん、今週が。
第二子おめでとう。
ああね、みんな自分好きなんだね。そのパターンでいくんだね、みんなね。
そうそうそうそう。
じゃあ、キーワードの方が第二子おめでとう。これはもうあれですね。書き方はもうカタカナであろうがひらがなであろうが漢字であろうが、
あれですよ、本文の方にあのたくさんおめでとうコメント書いていただいてもよろしいです。
わかりました、はい、ではですね、はい、必ずそれを、メールのタイトルに書いていただきまして、はい、応募の方よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではそういったわけでございまして、また来週以降もですね、あと3週続くのかな、リスナープレゼント、ね、はいはい、私もいろいろ考えておりますんで、ぜひお楽しみくださいということで、はい、応募の方お待ちしております。
お待ちしております。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。